がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回は愛知県でがん治療中50代の女性の方からのご相談ご紹介します。私は今脳腫瘍を患っています。がん相談支援センターに相談したいと思っていますが、主治医に脳腫瘍はがんとは言わないと言われました。私はがん相談支援センターの相談対象者になるのでしょうか。私の脳腫瘍は今の医療では治療法がないと言われており、私自身も主治医を信頼しているので納得はしているのですが、自分が生きているうちにしておきたいことがいろいろあります。何をしておいたらいいか、手続き方法などありましたら教えていただきたいです、ということなんですが、坂本さん、私ちょっと驚いたんですが、脳腫瘍でもがんとは言わない、脳腫瘍はがんとは言わないというふうに主治医の先生から言われた、こういうことってあるんですね。
う
ん、
そうですね、確かに思い返してみてください。こう、はい、肺がんとか乳がんみたいに脳がんとは言わないですよね。
言わないですね。確かにそうですね。
そうなんですよ。脳腫瘍って実は本当にこう脳だとかその周辺のところ、まあ、頭蓋骨の周りだとか、そのあたりにできる腫瘍っていうのはいわゆるこうできものというか、もう総称なんですよね。なんか本当に実はですね、もういろいろと細胞レベルでの検査をすると150種類以上あると言われていて。
そんなにあるんですか。
そうなんですよ。でしかも良性のものと悪性のものっていうのに分かれますし、はい、あとは原発性、その本当にこう脳のところからが原発になっているものと、
はい、
例えば乳がんとか肺がんのがんが、脳に転移している、
はい、
それで発生している転移性の脳腫瘍っていうものにこう大きく分けると分かれるんですよね。
こういうふうに、例えば脳腫瘍であってもがんではないというふうに言われて、ちょっと自分の場合はがん相談支援センターに相談していいのかどうなのか判断迷うわっていうね、ケースもあるかもしれません。脳腫瘍の方であってでもがん相談支援センターに相談って坂本さんしていいんですか。
もちろん大丈夫です、
ええ、
大丈夫なんですけども、確かにちょっと注意というか留意点みたいなものがあって、
はい、
脳腫瘍って実は発生頻度としてはかなりこう限定されている希少がん、稀ながんの一種なんですね、
ええ、
希少がんっていうのが例えばですけども、悪性の脳腫瘍の中で比較的まだ多い方なのがこう神経膠腫っていうご病気だとか、あと血液のがんが脳にできる中枢神経系悪性リンパ腫っていうものがあったりするんですけども、
はい、
今申し上げた例えば神経膠腫も比較的多いのがあって私言いましたけど、年間10万人あたり4人から5人の発症する割合なんです。で、希少がんっていうのはこう10万人のうち6人未満の発症の、数に限られているようなご病気のことを希少がんって言っていて、
はい、
今回は、ね、脳腫瘍を取り上げてますけども、その他にも例えばそうですね、こう男性の乳がんだとか、
はい、
悪性胸膜中皮腫だとか、あとジストとかですね、
はい、
あんまりやっぱ聞いたことが ね、聞き慣れないと思
う
んですが、まあ、発生する割合が限定されているご病気なんですね。ですので、例えば国の流れとしては多くのがんに関しては、患者さんの数が多いものに関してはこう医療の均点化、そして相談支援センターも必ずがん診療連携協定病院に置くことってなってますけれども、
はい、
じゃあ相談を受けた相談員自身がその病院で希少がんの経験、治療の経験が少なかったりすると、十分に細やかな対応ができない可能性があるんですよね。特に希少がんに関してはやっぱり全国の病院で一定の治療ができるのは近点化をすごく目指しているというよりは、希少がんの方たちに関してはご病気ごとにですね、ここの病院にこの病、ご病気に関してはこの病院が経験値も高いし、やっぱり医療を集約していこうっていうような流れもあるので、うん、答えは2つあって、今の彦賀さんの質問に対しての答えって、はい、1つはがん相談支援センターの利用の対象にはなりますが、もう1点はより細やかな相談に対応できるとなると、
はい、
推奨するのは希少がんのことをよく取り扱っている病院の相談支援センターにご相談がいいと思います。具体例を挙げると、私が勤務している国立がん研究センターでは希少がんセンターという部門を 持ってるんですけども、
はい、
特にその中でも国立がん研究センター中央病院は希少がんホットラインといって、そこに特化した電話相談に対応してくれている相談員と看護師さんがいたりもするので。
そうなんですね、
はい、そういったものも活用されるといいかなと思います。
それをこう調べるには、例えばインターネットの検索で希少がんのキーワードの後にどんなことを入れれば調べられますか？
あ、でも本当に希少がんホットラインでもすぐ出てきますし、希少がんセンターっていうふうに出していただくと、その希少がんごとの簡単なこうリーフレット、こうそれを解説したような情報などをね、解説、こういったものリーフレットとかも見ることもできます、
はい、
であと同じ法人などに手前味噌にはなっちゃうんですけども、やっぱりこう身近な電話相談っていうのはやっぱちょっとハードルが高いけど、同じようなご病気を体験している方たちがこうどんなことに苦慮して、もうどんなふうに対処しているのかとか、あるいはその病気の治療法のことについての情報ももっとこう気軽に聞きたいなっていう場合なんかは、その希少がんセンターのホームページ見ていただくと、
はい、
過去に患者さん参画型で開催したセミナーの様子をですね、動画で見ることもできますので、よかったらアクセスしていただくといいかなと思います。
そうですね、今ねお話にあった、例えばその脳腫瘍のことだったりって、こうがんとは厳密に言うと言わないんだけれども、いわゆるがんに類するようなものだったり、例えば他にどういうものがあるんですか？
先ほどもちょっと申し上げたように、ジストだとか中皮腫だとかがあるんですが、実はですね、希少がん自体も200種類近く、存在をしてるんですよ、なのでちょっと今言い切れないっていうのが正直なところですが、やはりこう希少がんとは言っても、珍しいご病気だとは言っても、やはりこう顔つきの悪いご病気っていうこともある、こうやっぱりこう命に関わる、進行すると命に関わるっていうこともあったりもするので、やっぱりそれは一定の研究値があるところで適切な治療を受けていくっていう意味では、きちんと病院にかかっていただくのと、あとやっぱり診療実績の高いところでご相談、治療のことも含めてご相談をして、治療に結びついていく、つながっていくっていうのはすごく大事だと思います。
そういう意味では本当にまずはわからないことがたくさんあったら、がん相談支援センターにご相談をして、そこからより詳しいところにつないでいただくってこともできるわけですよね。
そういうことですね、
はい。そしてがん相談支援センターなんですが、がんと診断された方だけではなくって、ご家族も利用できますし、あとはお友達の方だったり、あとは職場の方だったりも、ちゃんとプライバシーが守られた上でご相談をお受けいただけるんですよね。
あ、大丈夫です。
はい、
はい、どなたでもっていうことが一つですし、あとは無料でご相談をお受けできますので、はい、お電話でも対面でも大丈夫です。
そして今回のご相談にもあるもう一つのね、テーマとして、自分が生きているうちにしておきたいことなんですけれども、この番組の第51回の放送でも、がん患者の終活ということをテーマに坂本さんにもお話をいただきました。実際に坂本さん、がん患者さんの終活、いろいろねお受けになると思いますけれども、どんなご相談が多くて、どんなアドバイスをされているのかも改めて教えてください。
そうですね、実際今日これどういうことをお話ししようかなと思って準備してたんですけども、参考までにもう20年近く前になるんですが、2007年に本当に一般市民2500人弱と、
はい、
あと緩和ケア病棟で最後を迎えた患者さんのご家族、あるいはご遺族を対象にした調査っていうのがあって、患者さんご家族から見た望ましいエンドオブライフ、人生の、要は最終段階に、多くの人が共通してこう大事にしたいなと思っていること、大切にしたいと思っていることっていうところなんですが、その上位に上がってきていることで少し紹介させていただくと、まずはその痛くないようにしたい、要は苦痛がないようにっていうことが一つですし、あとはうちにいるのが一番、望んだ場所で過ごしたいっていうことをして、明日は少し良くなるって思いたい、やっぱこう希望を持ってこう時間を過ごしたいっていうことだと思います。また先生とよく話し合って決めたいとか、あとですね、私これがすごく重要だなと思っていつも拝見するんですけども、悔いを残したくない、要は人生を全うしたと感じられる、そういうことを大事にしたいっていう結果が出ています。これはですね、回答された方の8割以上の方がこう共通して大事にしたいと回答されたことなんですね。 そのことを踏まえて、先ほど小賀さんがおっしゃった、その、まあ、どう備えるかというか、っていう話になってきたときに、私やっぱりたくさんの患者さんと関わらせていただく中で、ここだけ外せないんだろうなって思うのは、やっぱり考えておくこと、まあ、その自分が考える大事なことっていうのを伝えておく。自分が考えておくだけじゃなくて、ちゃんと伝えておくっていうのがやっぱりすごく重要だなと、常々感じていますし、
ね、
またそれを、患者さんに伝えています。例えばですけど、就活っていうと本当にこう、旅立たれる瞬間だとか、旅立たれた後の事務的な手続きのことだけにどうしても目がいっちゃう感じなんですけど、
はい、
例えばですね、仕事を終えていくっていうことも大事な全うしたい事柄に入ってくると思うんですよね。
はい、
まあ私、本当亡くなる数日前まで、病棟から外出して職場に行きたいんですっていう患者さんにこう出会ったことがあって、やっぱりご家族なんかは心配なので、何しに行くのみたいな、その仕事ができるわけじゃないのに、何しに行くのなんてやりとりがあったんですけど、その人にとっては、やっぱりこう、自分がやってきた仕事をきちんと片付けて、はい、引き継いでいきたいっていうことで、ある日外出されて、2時間の外出だったはずが、丸1日帰ってこなくて、ちょっとだけ問題になりましたけど、あそこはね、あれだとしても、やっぱりこう、その方はそれまでやってきた仕事をですね、きちんとこう書き出してまとめて、誰がそれを見てもですね、自分がやってきた仕事がどういったものなのか、どこに何があるのかっていうことが分かるように残されてきたということでした。で、後々その職場の方たちとお話しする機会があったんですけれども、日本人の仕事の仕方って、その部署に長い方がそこの部署の仕事の仕方をこう俗人的に知っているみたいなことがあるじゃないですか。
そうですね。
はい。でもその方はその亡くなるまでに、まあ自分はもうこの先職場に復帰するのは難しいんだろうなっていう感じたところから、ずっとその引き継ぎ書のようなもの、まあその部署内の、まあ、いわゆる仕事のマニュアル的なものをまとめてくださったようで、まあその方自身は今後またこう職場に来ることはない、残念ながらないんだけれども、その方が何十年とこう培ってきた、まあ、仕事内容のマニュアルっていうのは今後もその職場でずっと残っていくはずで、そのおかげで非常に業務が可視化されて仕事がしやすくなったっていうことがありました。きっと多分その患者さん自身も、まあ、そこのやりきったっていうこと、また更新に残していきたいっていうことを全うされたんだなと非常に感じた思い出があるので、まあそのあたりもやっぱり前の仕事に従事できないからもう行かなくていいではなくって、どう仕事を終えていくかっていうこともぜひ患者さん自身もそうですし、周囲もこうなんかこうね、サポートできるような文化だといいなと思ったりします。その他に、まあいくつかお話をすると、まあ今回脳腫瘍の話が出たので、お医者さんたちとこう医療に関してこうどうコミュニケーションを図っておくかっていうところで、やっぱりこう認知機能低下だとか脳の障害でご自分で大事なことをこう判断できなくなる可能性があるとして、
やっぱり部位としてね、どうしても影響が出てしまう可能性がある。
そうなんですよね。そういう場合に代理の意思決定をどなたに任せようと考えているのか、ここは病気の進行度合いとは関係なくですね、ここからのタイミングで、まあ、自分なりに考え、またその代理の意思決定を託す方とも合意形成をして、医療者に共有されておくといいと思います。まあ、とりあえず娘にとかではなくて、どうしてその娘さんに託そうと思ったのかっていうあたりも、実はお話しいただいておくといいのかなと思うんですよね。
はい、
やっぱりこう、あまりにも唐突に、その時が来てしまうとですね、なんかもしもの時はよろしくねとは言われたけども、その医療の選択に関して、決めなきゃいけないと思ってなかったとかって、やっぱりこう、託された側も驚いちゃうことがあったりするんです。やっぱりこう、現実問題、今の状況であれば、医療者としては無理な心臓マッサージだとか、人工呼吸器をつけたりはすることは推奨はしないんだけれども、それでもいいですかっていう質問を、ある日突然、20代、30代の娘さんが聞かれて、やっぱりこう、なかなか、
なかなか本当に重い選択ですよね。
そうですよね。で、そういう中で、まあ、やっぱりその、もし自分が自分自身のことを決められないことが出てきたときに、あなたにそれを託したいんだけども、自分としては、もしそういう延命だとかっていうことが問われたときに、自分としてはそれを選択しないということも決めてるから、そのことを代理で答えてほしいとかっていうような、はい。まあ、そういうことも含めて、共有されておくっていうのを、 おすすめはしています。
共有すること、うん、本当に大切だと思うんですけど、うん、一方でもうそんな話今しないでってね、うんうん、ご家族だったり思っちゃうケースも、
ね、
特に、ね、お若いご家族だと、うん、そんなの聞きたくないってなっちゃうこともねきっとあると思いますけど ね、
そうですね。確かに今急に思い出しましたけど、私ががん領域にで仕事し始める前後だったと思うんですが、うん、私も若かったんでしょうね、なんか親にですね、あのお母さんだったらどうしたいって聞いたら、もう今そんな話しないでって、やっぱりすごく反応が返ってきたのを思い出します。のでこうやっぱそういうこともあるかもしれないので、うん、まあ、私今日ちょっと一冊家にあったので持ってきたんですけど、今ね、はい、いろんな行政だとか病院単位でアドバンスケアプランニングって言って、まあ、国の会議でこう人生会議って、まあ、この人生会議っていう言葉自体には賛否両論あったはあったんですけども、うん、そういったアドバンスケア、もしもの時のために、こう自分なりのお考えだとか、大事にしたいことっていうのを書いておきましょうっていうものが、冊子が出てたりするんですね。はい、なので、それをご自分なりに書いておいて、うん、まあ、そのご家族の様子とかも見ながら共有をするっていうのも一つですし、うん、あとは、なかなか伝える機会がなかったっていう時なんかは、そういうものを書いておいたから、よかったら、自分が見たいなって思った時に見てもらっていいって家族に、その、こういったものを置いてる場所を伝えておくっていうのも、一つの方法かなと思います。
そうですね、うん。なかなかこう、タイミングとして、今言うと、うん、今聞くとっていうね、うん、こともありますから。
そうなんですよね。
だけど伝えておかないと、きっとご自身の中でもそれこそ悔いが残ってしまうことだってあるでしょうから。
うんうん、そうですね。あとはですね、最後にこれ非常に実務的なというか現実的な話、はい、少し紹介させていただいてもいいですか。
はい、もちろんです。
まあ、家族に伝えることの、まあ、本当に現実的なところで、やはりですね、こう、旅立たれた後にやらなきゃいけない事務手続きってものすごい多いんですよね。
あ、そうですよね。うん、
人って、やっぱり、一人で生きてないじゃないですか。その、要は、朝起きて水を飲めば、その水を、まあ、水道会社と契約をしていって、うんうん、そこから水が出て飲んでいるし、はい、やっぱり電気をつければ電気代が生じていって、ね、毎月払っている。やっぱり、そういったですね、こう、生活に関わる、こう、様々な契約の情報っていうのは、
はい、
はい、もうこれ全部止めることになるんですけど、
そうですね、
どこと契約してるんだ、みたいなことはものすごい多いので、例えばその、銀行口座だとか、運転免許証、携帯電話、生命保険、公共料金の契約会社だとか連絡先っていうのをある程度まとめて置いておかれるのをお勧めしますし、あとですね、本籍をどこかにきちんと書き記しておくっていうのも実は大事だったりします。
え、本籍ですか？
はい。実はですね、例えばその相続の時の手続きにもそうですし、あと死亡診断書とかにも必要な情報になってくるんですけど、それが書けなくて、はい。お困りになるご家族結構いらっしゃるんですね。
はい。
で、自分自身が思い出せなかったら、もうそれはもう仕方ないんですけど、確かこのあたりだったと思うっていうような情報だけでもいいので、断片的な情報だけでもいいので、お書きになっておくことをおすすめはしています。
本籍ってその、はい、亡くなって家族が確認するのに、うん、住民票とかそういうのパッて見ればわかるってものじゃないんですね。うん、
まあ、調べればわかるんですけども、なんかそこまで行き着かないことが時々あるし。
そうですよね。手続きとか他にもしなければならないこととかね。
そうなんですよね。かちょっとそこは、もしそこまでできるんだったらっていう話で、おすすめしているっていうことが一つ。あともう一点は、これ、まあ私、本当自分の知り合いがきちんとされてたのを見ては、結構重要だなと思ったのが、やっぱり葬儀に呼んでほしい方っていうんですかね。遠く離れて住んでいる家族だったりすると、こう、その旅立つまでの交友関係とか細かく知らなかったりするじゃないですか、はい、一緒に住んでないと。で、やっぱりこう、ご本人さん、自分自身が旅立った後に、まあ、なんて言うんでしょう、知らせてほしい方々の情報、うん、連絡先含めて、まとめておかれるといいと思います。それって結構、切ないというか、しんどい作業では、あるんですが、やっぱりこう、自分が逆の立場だった時っていうんですかね、こう、呼ばれる立場だった時に、やっぱり見送ってあげたかったのにとかっていうこともあるじゃないですか。まあ、大事な、友人だったり、関係者だったりっていう方々に、自分なりの、こう、感謝の気持ちだとか、 お互いにお別れをしていくっていうところの大事な局面ではあるので、うん、まとめておかれることで、ご家族も慌てずに連絡ができると思います。うん、そのあたり、こう、ちょっとですね、すいません、旅立つ局面のところで、かなり細かいことを言ってしまいましたが、まあ、先ほど私、知人がって言いましたが、本当にソーシャルワーカーの大先輩であり、またご家族もよく家族ぐるみで付き合いのある方が、ガンで旅立ったんですけども、本当に細やかに実践をされたのを本当に間近で見たときに、まあ、非常にこう息子さんがですね落ち着いて対応されていて、本当に葬儀に参列させていただいたときにも本当に多くの方が集まって、で息子さんが、まあ、お母さんがちゃんと全部そのあたりをやっていたので、皆さんにきちんと連絡が取れて、今日を迎えられましたって来たときに、あ、きっとこういう落ち着いて対応している息子さんの姿をお母さんも空から見ていて誇らしいだろうな、本当に全うしたってお感じになるだろうなっていうのを私自身感じましたし、まあ、その場に参列したみんなでそれを話したんですね、彼女らしい最後の迎え方だねって、なのでこうこれが絶対正解ということではないんですが、私個人としては私自身もこうでありたいなってこう感じた出来事だったので、ちょっと共有をさせていただきました。
患者さんご本人ね、こう、一人でそういうふうに、こう、いわゆる終活という言い方されますけれども、するのがなかなか一人では何から手をつけていいかわからないなとか、ちょっとお辛いなっていう方は、ぜひね、がん相談支援センターにご相談をいただいて、そうすると今のね、坂本さんのお話のように、こう、客観的にお話を一つ一ついただけるので、一緒にね、作業を進めていくと、また気持ちもね、ちょっと違ったふうに準備ができそうですね。
そうですね。
さて次回はゲストをお迎えします。福井県にある在宅医療専門の診療所オレンジホームケアクリニックの副院長西出慎吾さんにお話を伺います。坂本さん次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。この番組も100回を超えてこれまでいろいろなテーマでお届けをしてきました。過去の番組はすべてお聞きいただけますので、ぜひ番組サイトのアーカイブも参考にしていただけると幸いです。そして番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわる今回のようなご相談、ご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してくださいね。そしてこの番組 Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると嬉しいです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。